コーラン、天からの言葉。
慈悲深く慈愛あまねき神の御名において、ラジオをお聞きの皆様こんばんは。今夜も前回に引き続きコーラン第11章フード章を見ていくことにいたしましょう。
フード章の第69節には次のようにあります。我々の天使たちが吉報を持ってイブラヒームのもとに降り立った。彼らが平安あれと言うと、彼も平安あれと言い、それから間もなく焼いた子牛を持ってきた。
すでにお話ししたように、フード章ではイスラムの教えに関する問題とともに、神の預言者たちに関する教訓に満ちたいくつかの物語が述べられています。前回は預言者ヌーフとフードの物語、そして人々を導くための彼らの努力についてお話ししました。今夜はイブラヒームとルートの民についてお話ししましょう。
神の天使たちは2つの使命を受けて、人間の姿で地上に降り立ちました。一つはルートの民に攻め苦を味わわせること、もう一つはイブラヒームに間もなく妻のサーレにイスハークという名の息子が生まれるという吉報をもたらすことです。天使たちはイブラヒームのもとにやってくると、平安あれと挨拶をしました。彼もまたそれに挨拶を返しました。それから間もなく、もてなしの慣習に従って天使たちのために焼いた子牛が用意されました。しかしイブラヒームはその客人たちが食事に手をつけようとしないことに気づきました。それはイブラヒームにとってそれまで経験したことのないものであったため驚きました。それでイブラヒームは彼らに恐れを抱きました。彼らに何か悪意があるかもしれないと考えたのです。神の天使たちもそれに気づいていたため、イブラヒームの不安を取り除き彼にこう言いました。恐れることはない。私たちはルートの民に使わされた。つまり私たちは天使であり、圧政的な民に攻め苦を味わわせる役目を司っている。天使は食事を口にしない。それから天使たちはイブラヒームに吉報を与えました。年は取っているが子供を授かるだろう。イスハークという名前の子供が生まれる。イスハークからはヤークーブが生まれる。イスハークもヤークーブも神の預言者となりました。
イブラヒームの妻サーレは自分も夫も年老いているため、もう子供はできないだろうと諦めていました。そのため非常に驚いた様子で叫び声を上げました。なんということでしょう。私に子供が生まれるのでしょうか。私は老いた女に過ぎず、夫も高齢であるというのに。それは本当に不思議なことです。天使たちは直ちに彼女のこの驚きを取り除き、この一族へのこれまでの神の恩恵と様々な出来事から、神が奇跡的に彼らを救ってくださったことについて語り、こう言いました。神の命に驚くのか。これまでにもあなたの一族には神の慈悲と恩恵が注がれてきたし、今後もそうであるのに。神はイブラヒームをナムルード王の圧政から救い、豪華から彼を助け出した。それはイブラヒームにたった一人で全ての偶像を打ち倒す力を与えたあの神である。
イブラヒームは恐怖心が薄らぐと、今度はたった今耳にした吉報をかみしめ、天使たちによって滅ぼそうとされているルートの民のことを考えました。イブラヒームはルートの民について、彼らの攻め苦が取り消されるようにするため天使たちと議論を始めました。イブラヒームはルートの民を救うための扉はまだ開かれていると考えていたのです。そのため彼らの懲罰を遅らせるよう求めました。なぜならイブラヒームは忍耐強く寛容で、 神へと立ち返る人間だったからです。その時、イブラヒームに声が下りました。イブラヒームよ、諦めなさい。あなたの主の命は下された。神の責め苦は間違いなく、ルートの民を襲い、取り消されることはない。私たちの死者がルートのもとにやってきたとき、彼はその出現に不愉快になり、動揺していった。今日は辛い日である。
こうして天使たちはイブラヒームの元を去り、ルートの元へと向かって行きました。ルートはその時畑仕事をしていました。そこに突然数人の美しい若者が姿を現しました。ルートは客人たちをもてなしたいとは思ったものの、性的な逸脱に陥っていた民の中にこれほど美しい若者たちが現れることに悩みました。そこでルートは心苦しくなり、静かにこのようにつぶやきました。今日は恐ろしく辛い日だ。
ルートの民は腐敗と堕落にどっぷりと浸かり、同性愛に陥っていました。彼らは女性に興味を持たなかったのです。ルートは彼らに神に畏敬の念を抱き、放蕩をやめて真理の道に戻るよう呼びかけていました。そして常にそのような罪による苦しい結果を避けるようにと警告していました。しかし、ルートの忠告も虚しく、人々は反抗をさらに強めていくだけでした。ルートは人々が美しい若者の客人たちをもてなす邪魔をし、その若者たちを決して放ってはおかないことを知っていました。信仰心を持たないルートの妻は、この美しい客人たちが入ってくるのを知ったとき、屋根に登り、握手をしたり、火をつけたりして、その逸脱した民の一団に客人の存在を知らせました。コーランはこれについて次のように語っています。ルートの民は自分たちの目的を遂げたい一心で、急いでルートのもとに駆けつけた。その民は以前から醜い行いをしていた。
ルートは家の外に出て、必死に彼らに忠告を与えて言いました。人々よ、この私の娘たちをあなたたちのために差し出そう。彼女たちはあなたたちにとってより清らかである。だから神を恐れなさい。客人の前で私に恥をかかせないように。それからルートは言いました。あなたたちの中にはそのような不名誉で恥知らずな行いからあなたたちを遠ざけるような賢く勇敢な人間が一人も存在しないのか。
ルートはこのような献身的な努力により彼らの眠った良心を目覚めさせ真理の道に引き戻そうとしました。しかし人々はルートの呼びかけを拒み、このように言いました。あなたの娘には興味がありません。私たちがあなたの客人を諦めることはない。その時、偉大なる預言者は非常に動揺しました。
フード賞の第80節と81節には次のようにあります。ルートは言った。私にあなた方に対抗する力、あるいは確かな支えがあったらよかったのに。その時天使たちが言った。ルートよ、私たちはあなたの主の使徒であり、彼らにはあなたに触れることなどできないだろう。真夜中に家族を連れて出発しなさい。あなた方のうち誰も後ろを振り返ってはならない。ただし、あなたの妻は別である。彼女は彼らと同じ災難に遭遇するだろう。彼らに約束された時は朝である。朝は近いではないか。
こうして責め苦の瞬間がやってきました。彼らの町は転覆し、石や泥の雨が降り注ぎ、その町は未来の世代のための教訓の源になりました。他の人々もその町の廃墟や跡を目にして、何かを学ぶことができるようにするためです。
ルートの物語は同性愛は醜い行いであり真理の道からの逸脱であるという人類への警鐘です。イスラムでは同性愛は非常に大きな罪とみなされ、イスラムの伝承でもこの行為は強く非難されています。原則的に不貞や同性愛などの性的な逸脱は人間の構造や精神に破壊的な影響を及ぼし、その人のバランスを崩します。なぜなら人間は本来異性を求める傾向にあり、その傾向は人間の最も根深い本能であり、人類という種の存続を保障するものだからです。しかしながらこのような傾向を本来の道からそらしてしまうような行為は人間の中に精神的な逸脱や病を作り出します。
同性愛は残念ながら西側の一部の国で見られる現象であり、中には法的に認められている場合もあります。このような異常な行動の蔓延が彼らの罪や醜さを緩和することはなく、道徳、人間性、健全な社会関係を破壊します。
いずれにせよ、悪性に手を染め、神の命の境界を超え、神の預言者たちの導きを無視した民には、神の責め句が下るのが一つの掟です。コーランの説は、実際、自分たちは例外であり、関係ない。あるいは、それは昔の民たちに関するものだと考えている世界のすべての民族への警告であるのです。
ルートの民の教訓にあふれた物語が終わり、フード賞はシュアイブとその民のたどった運命など別の物語も述べています。概してフード賞は昔のいくつかの民と彼らの預言者の歴史を語っています。こうした物語はそれぞれが歴史を通した人類の歩みを示しており、現代の人間にとって教訓に満ちた点を指摘しています。コーランは昔の民たちの物語を述べた後、次のように結論付けています。
これは我々が汝のために語る様々な町や村の情報である。その一部はまだ残っており、また一部は完全に破壊された。彼らが自分自身に対して圧政を行ったのでない限り、我々が彼らに圧政を行うことはない。